今日は海の日です。海で働く船員の方々の現状について全日本海員組合の組合長さんにお話を伺います。私たちの暮らしと海について考えながら船員を取り巻く問題に迫ってみたいと思います。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2020。おはようございます。番組ナビゲーターの藤江玲奈です。海の日いかがお過ごしでしょうか。私はもともと AKB48、そして NMB48 として活動してから、今はお芝居をさせていただいたり、こうやってラジオに出演をさせていただいたりとかしております。今日は祝日でお休みなのですが、いつもは毎週木曜日の夜にラジオ日経さんで私を競馬に連れてってという競馬の番組に出演させてもらっています。そして何といっても趣味の一つが私釣りなんですよ。海に出かけることもすごく大好きなので、海の日楽しみながら皆さんと考えていきたいなと思っております。今朝は海で働く船員の方々の組合、全日本海員組合の組合長森田康美さんのインタビューをお届けします。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2020。この番組は全日本海員組合の提供でお送りします。藤江玲奈です。私は今東京港区六本木に来ています。日本の海上や水辺で働く労働者を代表する団体、全日本海員組合にお邪魔しています。早速組合長の森田康美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず全日本海員組合とはどのような団体なのか教えていただけますでしょうか。
はい、私たちの組合は昭和20年10月5日に結成されました。船舶職員、普通船員を問わず、またデッキ、エンジン、通信士、事務部を問わないで、外航海運、内航海運、フェリー、旅客船、タグボート、また水産関係ですね、漁船に乗られている方々の一人一人がこの労働組合に個人加入して構成されている組合です。一般的にある会社単位の労働組合とは違って、船乗りであれば誰でも加入できて、どこの会社にも所属しても大丈夫だという組合で、今のところ日本人船員がかつては16万人ぐらいいたのですが、いろんな海運関係の状況の変化で今は日本人船員組合員が約2万5千人、非居住特別組合員と言っておりますが、外国人船員が約6万人加入しています。
あ、そうなんですね。日本の船員さん今減ってきているんですね。全日本海員組合は組合活動の歴史で大きなトピックとして船員税制という取り組みがあります。こちらの進捗状況についてご説明いただけますでしょうか。
はい、大海原を航海し、日本のために世界中の海上物流を担い、また日本国民の食料事情を賄うために遠洋漁船で操業する船員は、長期間にわたり海上で働くという特殊な職業で、家庭を離れ海上で生活するわけですから、税金を納めても陸上で働く人と同じ行政サービスを受けることができません。海外の国々では海運や船員に対する特別な政策というのは税金に対して取られています。いわゆる所得税を減税してくださいという国に対してそういうお願いを継続しておりますけれども、政策的に日本政府に理解をしていただけるよう働きかけをこれからも続けていきます。一方で所得税の減税だけではなくて住民税の減税があり、これについては各地方自治体で判断をしていただけることと、平成24年に自治庁内閣が外されまして、各地方自治体で住民税の減税に取り組める環境が整備され、我々としては船員が住む地方自治体に対して地方税の減税をしてくださいという申し入れを全国津々浦々船員が住むところに実際に申し入れを行って、その結果最初に理解を示していただいたのが三重県の四日市市で、平成26年度から船員の住民税減免を実施しています。次に三重県の鳥羽市が平成28年度から実施となり、今年の令和2年度の4月からは三重県の志摩市と静岡県の焼津市、2つの市で船員の住民税減免が実施されています。 現在4つの市で船員の住民税減免を実施しているということで、これからも広がっていくことを期待していろんなところで活動しております。
いやもう本当に広がっていってほしいなと私も思っています。
ありがとうございます。
はい、どの産業にも後継者問題というのがあると思います。船員の確保育成にあたっての取り組みについても教えてもらえますでしょうか。
はい、海に囲まれた我が国にとってですね、海外との貿易や国内物流に欠かせない海運、そして国民の食卓を支える漁船漁業は、これからも国民の生活と国の経済を支えるためにはなくてはならないもので、その外航船舶や内航船舶、沖合で操業する漁船、移動に欠かせないフェリー旅客船を動かしているのは我々船員です。特に日本人船員数は不足の状態が続いており、その後継者確保育成のために船員職業の魅力を我々産業に従事する関係者は広く国民に対して、あるいは子どもたちに対して、海というのはこんなに素晴らしいよと、船員というのはこういう素晴らしい仕事だということを広げていく取り組みを行っています。で、毎年の大きなイベントとして、各地で船に乗ったことがない人たち、あるいは子どもたちに船に乗ってもらおうという体験乗船の活動もしておりますが、今年は新型コロナ感染症の世界的な広がりの影響で十分な活動は残念ながらできていませんけれども、収束された後はですね、また、体験乗船や海に親しむ活動を積極的に展開していきたいと思います。
でも本当にお子様方にもこういうきっかけで気になってもらえたら私も嬉しいです。海上の平和と安全に対する取り組みについてもお聞かせください。
はい、藤江さんもね、生まれになってないし、当然私も、私ですらまだ生まれてないんですが、昭和20年に終戦はしましたけれども、この太平洋戦争ですね、この太平洋戦争の中で我々の先輩であるその船員が6万人以上の方々が、まあ、お亡くなりになってます。戦争中にその海上でいろんな人を運んだり物資を運んだりをしてたんですが、割とこう日本にとってはあまり兵力がない中での戦争ということでしたから、まあ、我々民間船の船舶船員を守っていただくような状況じゃなかったんですね。なのでこの物資も人も運ぶときに、まあ、丸腰でですね、誰も守っていただかない中で物資輸送に従事してたわけです。で、敵艦なりその戦闘機に撃たれて撃沈をしているという、まあ悲惨な経験をしている職業で、そういった意味では我々の船員はやはりその安全な海ではないと仕事ができないわけですから、その安全な海をまあ維持するためにはやっぱり世界が平和でなきゃいけないということがやっぱり重要になってくるわけですから、そういった意味では世界が平和でありますようにっていうね、海が平和でありますようにっていう思いはいろんなね、一般の国民の皆さん持ってるんでしょうけども、かなり強く思っているので、そういったことがですね、これからも維持できるような、世界の平和を維持できるような、まあいろんなところで本当ありますけど、世界の海が平和でですねあるようにという願いを込めていろんな活動をやっているということですね。特にそのペルシャ湾ですね、かなり紛争地域であって、まあ、今でもアメリカとイランの関係がですねかなり厳しい状況にあったり、そういった中で去年の6月にもですね、誰がやったかわからないですけども、そのタンカーがミサイルに撃たれるというような事案もあって、まあ、なかなか安全ではないという状況が続いているわけですけども、まあ、これからもですね、我々は我々としてその平和な海を求める活動というのはしていかなきゃいけないと思っています。
やはり大きな広い海というのが平和の象徴であってほしいなと思いますよね。最後に海の日と海上労働運動への思いをお聞かせください。
はい、海の日は7月20日ということで、関係者が相当長い間運動して、祝日を、まあ、ある意味勝ち取ったわけですけれども、これはあのハッピーマンデー法という、まあ、3連休法ですね。4月第3月曜日で3連休ということになりました。我々はこれを7月20日に戻そうという運動をしています。海の日を契機に国民全体が海の恵みに感謝して海に親しんでいただきたいと思いますけれど、それが第3月曜日ということで祝日がいろいろ動いたりしたら安定しないので、7月20日で固定してしっかり皆さんで海のことを考える日にしていただきたいと思います。
あ、そうですね。 ですが今回は7月23日木曜日が祝日となってしまったのでこの日が海の日ですがやはり7月20日に海の日固定したいということですか。
そうなんですよ。今年はですね残念ながら来年に延期になってしまいましたけれどもオリンピックが開催されるということで本来7月の第3月曜日だった海の日をさらにですね今年だけその法律を変えて7月23日に海の日をしたわけですね。でその翌日から本来だったらオリンピックが開かれる、こういうことになってたわけです、うん。いずれにしてもおかしな話なので我々の海の日がですね7月20日からいろんなその事情に応じてですねコロコロ変えられるというのは本当に ある意味心外な話なので本来 その前からですね7月20日であったわけですからそれを元に戻すということを運動としてやっているということです。そして海上労働運動についてですけれども我々全日本海員組合は1945年ですね10月5日に戦後初の労働組合として再結成をされました。その前身は大正10年5月7日に23団体2万299人の船員が日本海員組合の名のもとに結集して海上労働運動をしてきてですね我々全日本海員組合の元となる活動をですねしてきたわけですけどもこの日本海員組合の創立から数えますともうすぐですね100周年ということで、来年100周年ということになるわけですけどもこれまで同様ですねやはりその我々船員というのは家族からも友達からも離れてですね社会からも離れて厳しい自然環境の中ですね仕事しなければいけない職業ですから船員とその家族の皆さんのですね雇用とそしてまた生活とですね労働条件労働環境の整備このあたりをですねしっかりと我々全日本海員組合がやらないと誰もやってくれないんで我々が中心になってですねそういった活動もしていきたいですしまた産業別労働組合ですから船員さんはみんなね海員組合という組織に集まっていただいてるんで、日本のですね中ではこれは一つだけですから国のですね国益をある意味になっている部分もあるのでやはりその政策的なですね活動もしていきたいですし国際船員社会の中でですねやはり日本人船員とそしてまた日本の外国海運産業をですねしっかりと守っていくそしてひいては世界の船員さんのためにもですねしっかりとした活動をしていける組織でありたいしこれからもですねそういう組織でやりたいなというふうに思ってます。
今日深いお話をたくさんお聞かせいただいてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。というわけで、組合長の森田康美さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。全日本海員組合の組合長森田康美さんのお話を伺って会場でお仕事をされる方々に感謝したいと思いました。ぜひ全日本海員組合とこの番組のウェブサイトにアクセスしてください。海の日健やかにお過ごしください。番組ナビゲーターは藤江玲奈でした。海の日スペシャルプログラム私たちの海シーサイドストーリー2020この番組は全日本海員組合の提供でお送りしました。